現代はデジタル時代。そんな中、ハードディスクが壊れた、メモリーカードが読めなくなったら、さあ大変。そんな時でも諦めないでください。 MDS に持ち込めば大切な思い出やデータを取り出してくれます。サバエ 51-9800番。さあ今すぐお電話を。 MDS。
子供たちの輝く笑顔は丹南地域のかけがえのない未来です。私たち丹南 FM とサポート会員は子供たちの夢を、そして笑顔を大切にしてまいります。
丹南 FM が3時をお知らせします。
三国町安東からダッチミン、ダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間、福井県の北の端、三国町安東から生放送でお届けしています。ここは東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家、ハウスアムメイヤのギャレー砂屋の窓辺から放送しています。おいしいランチと、おいしい、おいしいじゃないですね、美しい自然に癒され生放送を楽しむことができます。ぜひ一度おいでくださいね。ちなみに私も先ほど洋風ランチをいただきました。ポークジンジャーがすごくおいしかったです。後ほどブログの方に写真をアップしますので、ぜひご覧くださいね。さて、この番組のタイトル、ダッチミンダッチミンは、ここ安東の古い方言で、おいっちに、おいっちにという意味です。今や風化寸前の安東の方言を番組のタイトルに、おいっちに、おいっちに、ダッチミンダッチミンと心の中で掛け声をかけて、海からの風を丹南の皆様にお届けしたいと思います。さて本日のゲストです。今日のタイトルはアドラーな生活ということで、私の人生を変えたアドラー心理学との出会いを作ってくださった矢口滝子さんにおいでいただいております。
よろしくお願いします。
矢口さんは三国のこのすぐ近くにお住まいなんですよね。
はい、米川木というところに住んでいます。
米川木ですね、はい。矢口さんは福井県の中でアドラー心理学研究会エンカレッジ福井の世話人をされています。公益社団法人福井被害者支援センターの事務局研修担当もされています。
はい、
いろいろ毎日お忙しいと思うんですけれども、はい、本日はようこそおいでいただきました、はい、
こちらこそありがとうございます。
ではまずはじめに、このアドラー心理学ってで意外と普段耳にしないんですけれども、はい、どういう心理学ですか？
アルフレッド・アドラーという人の名前を取って、アドラー心理学って言われてるんですけども、まあ、1870年に生まれて1937年に亡くなった方なんですけども、20世紀の初めの頃、
はい、
オーストリアのウィーンの街でね、フロイトとかユングと共同で研究をしていて、臨床心理学という学問の分野を打ち立てた方なんですね。
フロイトとかユングと同世代の方なんですか？
そうですね、ずっと共同研究者と言われていたんですが、フロイトとかユングとかは、心の深層に関心を持ったんですが、
はい、
それに対してアドラーはね、その人と人との関係に関心を持って、人間関係はどうしてもつれるかとか、 どうすればいい人間関係を持てるかっていうことについて、まあ、随分たくさん研究をした人なんです。
へ、私初めて聞いたんですけど、うん、アドラーがそのユングとフロイトと同じ共同研究をしていたっていうのがまず驚きなんですけれども、うん、3人一緒にやってらっしゃって1人だけがあんまり有名じゃないかもしれないっていう
そうかもしれないですね。っていうかね、あ、まあ、日本に、ね、輸入されるのが、ね、随分遅くって、まあ、せいぜい25年ぐらい前にこの野田俊作っていう方が日本でこう流行らしたって言いますかね。だから新しく感じるんですね。
じゃあ日本以外では同じように有名かもしれないということですね。
そうですね、ある部分的にはね。
そうですね、
は
い、このまずアドラーなんですけど、まず私がこうアドラーと出会ったのは、うん、矢口さんがセミナーに誘ってくださった。
あ、そうなんですか。
それがきっかけなんですけど。
ありがとうございます。
あわら温泉のどこか旅館で、ありましたね。
初めて、ね、野田先生に来ていただいて、講演会をしましたね。
ね、すごい少ない人数だったんですけれども、うんうん、その時に野田先生がまず初めに、この世に存在する男にとっても女にとっても最も大切な仕事は子育てですって言い切ったんですね。その言葉が本当に私にとって驚きで、堺市のこの共働き日本一のこの地に来てその言葉を言うかみたいな。で、私も働いてなかったのでちょっとこう心苦しくというか、小さくなって専業主婦をしてた時にその野田先生のお話を聞いて、そうなんですよね、やっと理解してもらえましたかっていう。
アドラーさん自身がね、子どもの教育っていうことをとても大事にしてらして、で、まあ、児童相談所とかいうのもね、まず一番最初に作られたのはアドラーさんっていうふうに聞いているので。
あ、そうなんですか。
はいはい、もうとても大事な仕事なんですね。
ね、
はい、
でその言葉を基本に考えてみたら、世の中がものすごくシンプルになるなと思ったんです。で、今子育て支援ということでいろんな行政とか、仕事をしてるお母さんのサポートとかしてるんですけど、私にとってはちょっと人間の本質からはずれてるんじゃないかなって思ってしまっていたので、まあ、大きい声では言えないんですけれども、それでとにかく私はその言葉に勇気づけられました。
素晴らしい、はい、勇気づけの心理学ですから。
勇気づけの
それだけですね、すごく、はい、なんか本命ですね、その辺は。
もう本当にその勇気づけで元気になりました。
素晴らしい。
それとですね、次に、セミナーに参加した時が、アカデミアホテル。
あ、そうですね、
あれは一番新しい、最近最も3回目だったでしょうか。
そうですね、3回目ぐらいからずっと何回かアカデミアホテルさんで。
なるほど。あの時には先生こんな恐ろしいことを言ったんですね。で、私にとっては
過激な方ですから結構。
そうですね、目から鱗が落ちたんですけれども、はあ、天皇家の雅子様がその時ちょっとご病気で、なかなか療養を始められた頃だったんですけれども、雅子様はもしカウンセリングのクライアントでおいでになられたとしたら、僕はこのようにアドバイスしますっていうふうに言われたのが、まず離婚をなさることでしょうって言われたんですね。で、天皇家に離婚はないでしょうっていう。
そうですね、
その後に、まあ、それが無理でしたら、ご家族でブラジルとかに行って転地療養なさってはどうでしょうか、
そうです
か、っていうことを言われた時に、びっくりしました。
そうですね、まあ、だから一応アドラ心理学は、雅子様であろうと、お隣の奥様であろうと、まあ、基本は一緒っていうことをきっとね、おっしゃりたかったと思うんですけども、はい、人と人との関係で、病気も起きるので、その辺のところをきっとね伝えたかったんじゃないかなと思うんですけど、その雅子様を引き合いに出したという、
でもその時ちょっと うつうつこう眠くなる時間帯、って今なんてことをっていう驚きがありまして。
ああ、そうですか。
もう毎回目から鱗が、
そうですね、はい、私も目から毎回鱗落ちてます。
矢口さんも何年も、
今でも、十何年、やってるんですけど、毎日目から鱗落ちてます。
毎日でも出会ったきっかけっていうのは何なんでしょう。
何だったかね、よく覚えてないんですけどね、
気がついたらアドラーと一緒、
そうですね、 あ、とにかくね、あ、なんか自分でも浮き詰まってたと思うんですけども、その状況を出してどっか行って勉強しようと思って行ったのがアドラだったんですね。で、まあ、とにかくその、まあ、野田先生の本を読んで、やっぱりその時は目からボロボロ鱗が落ちて、
なるほど、
これしかないみたいなの、
そうですよね、
なんか 縁がありましたね、
アドラー心理学っていうと、私は野田先生 の、 あの野田俊作先生っていう、あの精神科のドクターでいらっしゃいます ね、
すね、
はい、本業が。その方の講演会とかセミナーとかしか聞いたことはないんですけれども、他にも何人か先生とかいらっしゃるんですか？
もうたくさんいらっしゃいますね。あの、まあ、指導者っていうと、あの他に2人いらっしゃるんですけども、まあ、カウンセラーですとか心理療法士ですとか、あの、まあ、たくさんいらっしゃいますので、あのいろんな勉強の仕方ができますけど。
なるほど、はい、でアドラー心理学ってどんなんだろうっていう、その内容に触れていきますと、でこう思想的な特徴として、他者を支配しないで生きる決心をするってこう書いてあるんですよ。これ昨日ちょっとインターネットで調べてきたんです、すみません慌ててみたいな。その思想的な特徴が2つありまして、その1つが他者を支配しないで生きる決心をする、で2つ目が他者に関心を持って相手を援助しようとするっていう、この2つがあるんですけれども、
これをまあひっくるめて共同体感覚っていうふうに。
なるほど。
だからもう共同体感覚っていうのは、あの結局育成しないとこう育たない、もう放っておいたらなかなか育たないので、いつもこの2つを、2つって言いますか、こういうことを意識しながら暮らしていくと、あのそういう感覚が育成されていくっていう考え方なんで、育てないといけないんですね。
なるほど、はい、それでその他者を支配しないっていうのってすごく大きいなと思うんですけど、例えば子育てをしている私なんか、もちろん矢口さんもそうですけど、子育てしているその世代の時って、まさにその時って、子供を支配しようとしたがるものなんですね。
そうですね、あまり考えずにもう、あのなんていうか、一応責任があるんでね、親の方には責任があるんで、まあ、そういうことのつもりで支配っていうのがあるのかもしれないけども、そこはもうきっと皆さん無意識にされてると思うんですけども、これをなんか自分が支配してるのかどうかっていうのを、そこに気がつくだけでも、すごく大きなことじゃないかなって思いますね。
そうですよね。それでこの支配しないっていう、その生きる決心の中でそういうことを考えながら生きていくと、すごくストレスがなくなってくるって、
なんか最初はね、ストレスがたまるように感じられるかもしれないんですけど、それってちょっとやってみないとわからないですね、多分こうやっていくとなんか肩の荷が下りていくように思われるんじゃないかなと思います。
で今日のタイトルはアドラー的な生活っていうのは、アドラーな生活みたいな感じのタイトルにしたんですけれども、アドラーな生活って本当にストレスが少ない毎日の生活だと思うんです。
そうですね、
それでこのストレスがない生活が本当に毎日続いていけば、とても心地よい人間関係の中で人生を終えることができるなって、
まあ、毎日あの自分で決心しないといけないんですけどね、支配しないでいいよとか、ね、
これでも毎日ちょっと朝少しずつこう見直した方がいいですよね、すぐ忘れてしまいますもんね。
ずっと気がついて決心していくとシンプルな生活が送れるんじゃないかなと思います、
ではここで矢口さん の、 あのおすすめの一曲をかけさせていただきたいと思います、レッド・ツェッペリンのカシミールです、これはどうして選んでくださったんですか？
それは、ただ音楽だけ聴いた時も良かったんですけど、あるそのカシミールをやってる時のこう映像が、あったんで、それを一緒に見ててもむちゃくちゃ好きになって、それはあのジョン・ボーナムっていうドラマが亡くなって解散した後の映像なんですけどね、ジョンのボーナムの息子さんがドラム叩いてるっていうことで、この分は多分あのオリジナルなやつだと思います。
あ、そうなんですか、ではレッド・ツェッペリンのカシミールをお聞きください。
Thank you.
レッド・ツェッペリンをお聞きいただきました。先ほどからアドラーについてお尋ねしているんですけれども、この私を変えたアドラー心理学ということで、うん、矢口滝子さんにおいでいただいています、
はい、
でこのアドラー心理学をやってらっしゃる先生で、うん、特に野田俊作さんという方の講演会にすごく感動したんですけれども、
そうですね、
もう人間の魂に直球っていう、もうものすごい響くカウンセリングで、この野田先生についてもう少し詳しく教えていただいてもいいですか。
はい、それは、まあ、私が言ってもいいんですけど、まあ、さっきも言いましたように、
はい、
その25年ぐらい前にね、シカゴのアドラスクールに行かれて、で実際にはバーナード・シャルマンっていう、孫弟子にあたる、アドラの孫弟子にあたる先生についてアドラ心理学をきっちり学んでこられた方なんです。でそのバーナード・シャルマンっていう先生は、統合失調、今統合失調症って言いますよね、その研究をされた方 で野田先生もその研究のことで、まあ、アドラー心理学を学びに行かれたんですけども、結局アドラー心理学全体をこう学んで帰ってこられたみたいなんですね。
ああそうなん
です。まあ、大阪の方でね、事務所を構えて、だんだんだんだん日本中に広がってきたというような感じですね。
今は講演活動をお休みされてるんですけれども、来年あたりは復活されますか。
そうですね、今年もねちょっと復活はされてるんですけど、ちょっと福井は間に合わなくて、もう来年はぜひねまた来ていただきたいなと思っていますので、
もう実は私よろしく大ファンなんです。
そうですね、
もう大ファン。それで貴重なオープンカウンセリングっていうのを体験したんですけれども、カウンセリングっていうのって、普通はこう本人がこう気づいて語り始めるまでずっと待つっていうのがカウンセリングかなみたいな感覚があったんですけど、アドラーの場合は野田先生の前に座ってたった30秒で
30秒だったんですか。
性格を見抜かれたんですね。
あ、そうですか。
あなたの行動パターンはこんな感じじゃないですかって言った時に、会場から失笑が漏れたんです、それを見ると、私の友達なんですね、で当たってるっていう顔でこっちを見て笑ってるんですね。それまでがたった30秒だったんです。
すごいですね。
すごいです。その時に質問を受けたのが、兄弟関係はどういうご兄弟ですかとか、簡単なことを 2,3 話しただけなんですよ。
あ、そうですか。
それだけで、あなたはこうでこうでこうですよって言われて、周りから笑いが漏れて、その時に、あ、多分当たってるんですよね、ってそれでこう悩みは何ですかっていうので、悩みをこういう悩みですって言った時に、いくつかのこういうこととこういうこととこういうことがありますけど、さあ、あなたはどれを選びたいですかっていうふうに聞かれたんですね。えっていう、カウンセリングって私が話し始めるまでいつまでも待っているものじゃないのって思ったら、もうすでにたった30分も経たないうちに問題が解決して、すぐ家に帰ってその教えていただいたアドバイスをすぐに試したんです。ですぐ翌日からもう少しずつ効果が現れてきて、あれから劇的にこう私の人生が変わったというか、生活自体が変わりました。
すごいですね。
30秒で性格を見抜かれたことで、
すごかったですね。じゃあ
そういう感じなんですか。です、ね、アドラーって
全くね、それはまあちょっと野田先生が天才的なとこもありますけども、
そうですよね。
でもね、大体アドラー心理学のカウンセラーって、そのような人しか合格しないように、そのラインにならないと、だから早いですよ、方向が決まっていくのが。
ああ、なるほど、
そうですね。普通のだからカウンセリングとはもう全く違う。
違いますよね、はい、だからカウンセリングっていうよりもコーチングに近いんじゃないかって。
あーコーチングっていうのはなんかね、目的とかなんかあるんですかね、なんかやっぱ思想がないみたいに聞いてるんですけど、
ああ、なるほど、
ね、その辺がなんか、私もコーチングのことよく知らないんで、ね、ちょっと比べられないんですけど、
ね、なんかすごい、こう現代社会って時間がものすごく早くて、こうずっとずっと待ってると日が暮れてしまうっていう焦りみたいなものがあるんですけど、アドラーの場合はすごく勇気づけっていうことをしてくださるので、 問題解決までの時間がものすごく短い、うん、それから
勇気づけっていうの普通なんか褒めたりね、おだてたり、相手を気分をよくさせることっていうふうに、世の中では割と思われてると思うんですけど、アドラー心理学の勇気づけっていうのは、ちょっと解釈が違うんで、やっぱりその人が持ってる力で、どのぐらいこう世の中をこう自立して自分の足で歩いていけるかっていうことを勇気づけていくっていうことなんで、その辺のとこをきちんと 見ないと勇気づけにならないみたいなところがあるので、
なるほど、
ただ褒めておだててじゃない。
そうですよね、うん、自分の足で歩いていかないといけませんもん ね、日々の生活は、はい、
その辺のところをきちんとなんかこう 見極めるみたいなところがありますね。
それでこのアドラー その野田先生のセミナーに参加して、目から鱗が落ちて、うん、魂に直球で、うん、はっとして、うん、それからパセージっていう講習会に参加させていただきました、はいはいはい、でこれテキストをちょっと持ってきたんですけれども、
はいはい、そうですね、
ちょっとこれ匂いがカビ、ね、カビ臭くなりまして、
お勉強してないっていうことですね。
そうなんです。でも昨日ちょっとめくってみましたら、はいはい、こんなに素晴らしいことが書いてあったん
だ
って、
う
ん、
また目から鱗が、はい、ボロボロ落ちたんじゃないでしょうか ね
確かにこれ全部一応受けたはずなのに、うん、ものすごく新鮮だし、うんうん、あ、これをやっておけば、うん、うちの子どもの場合このあの事例の時にもっと、
う
ん、
そうですね、
よかったなっていうのがあったり、う
ん、何かをちょっとお知らせしないと、これは親子関係教育プログラムのパッセージという、はい、これのテキストになって
る、はい、テキスト、これアドラー心理学の中で、うん、特に親子関係のためのに作られたテキストがパセージっていうプログラムなんですね、はいはい、これ子育てをしている方にはもう本当におすすめですよ ね、私も1回しか受けてないのが、はい、やっぱこれ何度も何度も受けた方がいいんだなって、
そうですね、
できちんとフォローアップの方もされてますもんね。
そうですね、ぜひね一回皆さん受けてください。
私これとっても気に入ってるところがありまして、うん、子育て の目標っていうのが、
そうですね、
アドラーってすごいなと思うのが、うん、ものすごい分かりやすく短い言葉で要点を書いてくださってる、うん、行動面としては、はい、自立するように、はい、そういうふうに育てていく、社会と調和して暮らせる子どもに育てていく、はいはい、この2つすごい大事ですよね、
う
ん、
そうですね。
で次に心理面として、うん、私は能力がある、うん、で2つ目が、うん、人々は私の仲間だ、うん、特にお母さんやお父さんは私の仲間なんだっていう、ね、こう勇気づけのような、
うん、
これもうものすごいたったこの4行で短いんですけど、
そうですね、これはね一番最初にこう目標を掲げて、でずっと1章2章1章から8章まであるんですけど、はい、その都度ここへ戻っていくんですよね。それでその一つ一つ習うたびに、で私の行動は子供が能力、私がこういうことすると子供は自分は能力があると思うかな、人々は私の仲間だと思うかなっていうことを点検しながらね発祥まで行くんですごい大変なんですけどね。
で今ちょっと福井ではこのパセージは今のところありますか、うん、来年あたり、
あ、そうですね、来年早々にね、ちょっと開催しようと思いますので、
来年早々ですね、
ぜひ皆さん来てください、
別
にねお子さんだけじゃなくっても、夫婦でも会社の人とでもちょっとね関係を改善したいなって思う人にも役立ちますので、ぜひ一回来てください、
ね、はい、私もちょっとフォローアップの方でお邪魔できたらと思います。
はい、
それとカウンセリングの講習会、私実はパセージを一度受けたので次に進みたいと思ってるんですけれども、たまたまこの11月にもあるんですね、
はい、28と29に中小企業産業大学校っていうところで、
はい、
2日間28、29、土日で続けてやりますので、この方はね、中島博則先生って言って、やっぱりシカゴのねアドラスクールでお勉強されてきた方なんですね。で今岡山の大学の先生なんですけども、理論と思想と技法をバッチリ教えてくださいますので、
あ、なるほど、
ぜひすっごく愉快な方ですので、
この先生
ぜひ来てください。
そうですね、有名な方ですね、うん、アドラーの中で中島先生っていうと、うん、なんか結構お名前を拝見することが、初めてお会いできるの楽しみにしてます。
指導者3人の中のもう一人の方ですね。
そうなんですか、はい、じゃあこれはもうぜひ ぜひ行きたいと思います。
ぜひね、お問い合わせください。
はい、はい、それと今日なんですけれども、うん、この2つのお知らせをしていただきまして、うん、で福井の中でも来年また野田先生が呼べるといいなって、呼んでいただけるといいなと思って。
今講習中なんです。
講習中ですか、はい、楽しみにしてます。
ぜひ講演会とね、勇気づけの講演会と、はい、オープンカウンセリングをまたお願いしようと思ってるんで、まあ、今ちょっとスケジュール調整中なんでね、はい、また決まりましたらお知らせします。
はい、よろしくお願いいたします。でもしこのアドラー心理学にご興味を持った方がいらっしゃいましたら、うんうんうん、どこに連絡をしたらいいんでしょう。
別に自宅でもいいんですけど、一応まあ、ここの三宅さんのね、ダッチミンの、メールの方でもいいんですけども、はい、一応電話番号をじゃあ言ってもよろしいですか。
はい、お願いします。
じゃあね、携帯で 090-4325-9576 です、
はい、これ矢口さんの電話番号。
そうです、私の個人の携帯ですので、
はい、
ラジオを聞きましたっつってかけていただけると嬉しいです、
はい、じゃあぜひ悩みのある方もない方も、
ない方もね、目から鱗落としたい方は
そうですねストレスのない生活をしたい方はぜひお電話ください、ね、はい、ということで本日はアドラー心理学を福井県で広めていらっしゃいます矢口滝子さんにおいでいただきました、はい、この番組へのご意見ご感想はファックス番号 0778-532653 または番組のホームページダッチミンダッチミンまでお寄せください。お待ちしております。それでは最後にハートの曲をお聴きいただきたいと思います。それでは来週まで、さようなら。